おはようございます。
おはようございます。
前回はかなり前でしたけれども、聖書の中で何が強調されているかというテーマで話しましたが、聖書の中で一番長い例え話どこだったでしょうか。イエス様の例え話の中で長いの一つは夫息子のことですね。そして夫息子は長いということで強調が見えるんですね。そして何を強調しているか、結局悔い改めが必要です。救いのことは強調されているんだね。でも聖書の中で強調していることは、聖書長いですからどういうふうに決めるか。一つは長さ、長いのは強調あるでしょう。でも長いばかりじゃないよね。もう一つは強調が人の最後になんとなくまとめて言うことは強調見えるんですね。これは大事ですよ。メッセージのにもいつもそうですね。メッセージの最後に、だから今日はこうしましょうとか、それは最後だから強調ですね。そして同じように聖書の中で見えるんですね。そしていろんな人物の最後の言葉あります。例えばヤコブ10人部族についてそれぞれ予言しました。かなり長いですね。それはヤコブの最後の言葉。またモーセも同じようなことをしました。そしてもう一つは今日の読んだ箇所はダビデの最後の言葉と書いてるんだけど、最後の書かれてる言葉です。最後の話した言葉じゃなくて書いてることですね。だから人間最後に書いて残すものみたいな大事なところですね。そしてこれで聖書の強調見えるんです。どうしてダビデ特に大事ですか。よく何人かも話したことあるんだけど、聖書の中でどういう人の名前は一番よく出るんですか。もちろんイエス様ですね。イエス様は2000回ぐらいイエス様の名前は出てくるんでね。2番目は誰でしょう。そしたらみんな、ちょっとわからないですね。そしてそれは2番目の多いのはダビデです。ダビデの話は第1サミュエル記、第2サミュエル記、第1列王記、歴列王記の最初、第1歴第史、また詩編にも何回も当てて、新約にも何回も当てて、ダビデのことはとても大事ですね。だからダビデの最後の言葉は大事です。聖書の強調をこれで見えましょう。じゃあ最後の言葉についていろんなことを言えますけど、一般的にはどういうものですか。日本のテレビにエジプトについて番組多いですね。エジプト行ってる有名な日本の学者もいるし、よくそういう番組ありますね。そしてエジプトの勉強しやすいのは、文字は分かりにくいですけれども、結局それぞれのパウロの残ってる言葉を書いてるんですね。そして内容を見ればどういう内容か、宗教的なことはありますけれども、でも多いのは戦争に行って勝ったという話でね。だから人間はなんとなく威張って最後のことを言うんだね。それはエジプトから見えるんです。ダビデ違うと思いますけれどもね。でもクリスチャンも気をつけなければそういうになるんでね。威張っている言葉は要敵ですね。ダビデそうじゃない。ちょっとこの箇所の中でちょっと威張っているのように見えるかもしれません。傲慢話のようにちょっと見えるんだけど、そういう意味ではないね。例えば5節にでね、誠に私の家はこのように神にと共にあると書いてるんだけど、これは自分は罪がない家という意味ではないですね。恵みの意味が入っています。それは後で考えます。だから一般的な最後のことは傲慢話ということね。私は魚釣り好きですけれども、だいたい魚釣りから帰ってみんなどういう話しますか。するなかったら、今日悪かったねって言うんだけど、だいたい釣り人は帰ってどういうこと話すんですか。今日こんなもの釣りましたとかね。実物見せれば本当このぐらいですけどね。だからやっぱり人間は自慢しやすいものだね。釣りの後、最後の言葉としてでもダビデ違う。でももう一つは、人間の最後の言葉は悲しいこと多いですね。 人生終わりになってこういうことやったってごまんする人いるんだけど、もう一つはでももうちょっといい教育あったら、もうちょっといい仕事あったら、もうちょっといい囚人がいましたら、そういう言う人はいないでしょうかね。まあいろんないいことはもうちょっとよかったらもっとできたとかね、なんとなく文句言うんだね。また悲しい最後のことがですね、最後になれば病気になったりとか、人生の辛いことを思い出すのね。有名な本ですけれども、日本でも翻訳されてみんな読んだかな、アンネの日記。ナチスドイツの中で隠されたの、ユダヤ人の15歳16歳で死にましたけれども、アンネ、まあ、英語でアン・フランクというんですけど、彼女の日記が読めば悲しいこと多いでね。特に悲しいというのは、いろんな戦争中のばかりの経験、そして戦争の最後のちょっと、戦争のちょっと終わる前に病気のことでしたけれども、死にました。悲しい。そして私の母もね、4年前は亡くなりましたけれども、母は日記書いたんですね。長い日記、詳しいことじゃないでね、ただ今日はこれがあったとか、そのぐらいのことでね。私は母の日記は読んでないんだけど、まあ、最後の何が書いてるかちょっと見たんですね。どういうこと書いたかとか、4年前でね、私家族はアメリカに行って、母はがんになって一緒に住むようにしたんですけれども、うちの娘2人は日本の学校に行ってるからね、だから学校に戻らなきゃいけないです。母の病気は進んで悪くなって、ね、残念ながら娘うちの子供たちは母の亡くなる1ヶ月前ぐらいでね、日本に戻ったんです。そして母の残った最後の言葉は、まあ、英語で書いたんでね、 The girls left today、 子供たちは今日去っていったということだね。おそらく多くの人はそのような悲しいことだね。家族の感謝のことあるんだけど、寂しさとか、ような悲しいの最後のことはよくあるんでね。信仰のことは中心考えたら違うんだけど、でも人間はそういうふうになるんです。ダビデは悲しい最後ですか？そうではない。傲慢の話ですか？そうではない。まあそういうことを、内容は詳しく考えます。まあ今日のやり方でね、学び会でもいつも使っている方法ですけれども、この中の言葉で否定的に見える部分は何があるか、マイナス面見ましょう。そしてそれから何が肯定的に見えることは何ですか、プラス面で見える。そしてマイナスまず見て、プラス見て、本当に全部見える。そして適用にする、そういう簡単な方法ですね。皆さん、自分の聖書を読んでいるときにどういうふうに読んでますか？私いつも質問するね。みんなもう嫌になったんですか？もう慣れてきましたね。質問する多いです。聖書を読んでるでしょ。まあ、読んでるだけじゃなくて、どういうふうに考えてるか。考えながらどういうふうに読むか。今日のメッセージのやり方は本当に、自分の聖書を読むの方法の見本になってるんでね。結局、読んだ箇所この中で何が悪かった、大変だった、難しかった、悲しかった。そして第二には何が良かった、何が恵みですか、何が感謝ですか。そしてプラス面で終わって適用にするんだね。この方法いいですよ。本当に簡単ですけれども、よければやってみてください。まあ今日そういうふうにやってみます。まず否定的に考えましょう。私はこれが上手です。今日教会に来る途中でも家内も私見ました。どうしてあなたそんなに否定的ですか？と言わしに言ったんだね。それはなんとなく自然にそうなるんだねとか、また聖書学びの中でも否定的に見る必要でしょうとか弁明に答えましたが、でも人によってね、プラスで見える人が 時々いる。そしてそれは信仰によってそうなるんだね。でも気をつけなければ現実じゃない。でもマイナスの見る、問題を見る人は、多いです。私はそういうことだな。まあ、今日の箇所は問題のことは見えますか？皆さん見てください。あんまり問題点があんまりないですね。最後の6節7節のは悪い人たちのことは書いてるんですけどね、6節7節はその悪い人たちはどうなるかと書いてるね。あとは大体プラスですけれども、でもこういうことですよ。何かのプラスがあればマイナス先なければ裏側に問題がなければあのプラスはないです。例えば3節4節ちょっと見てくださいますか。この義をもって人を治める者、神を恐れて治める者は、これはいい王様のことですね。どういうふうになるか、太陽のように、太陽の昇る朝の光のようです。雲の一つもない朝のような光のようだ。そして、雨の後の地の若草を照らすようだとか、とても美しい書き方でしょ。4節はね、グループの中で写真撮る人いますかね。カメラは私は宣教師になったばかり、もう35年前ぐらいかな、いつもカメラ持ってていつも写真撮ってる。今全然撮れないようになっちゃった。これは悪いですね。それでアメリカに行ってリポートできない、写真がないから。でも写真撮る人は光に敏感だね。この 4節のような雨の後の美しさ、雨の後で空気がきれい、いい写真になるんだね。だから4節はおいいこと書いてるんだね。でも考えたらあのような日は一般的じゃないという意味です。雨の後ちょうどいいようになって、雲もない、癖が入ってくる、またその太陽でそれを照らして緑の色は素晴らしい。イスラエルで普通そうではありませんね。イスラエルは雨が少ない、また津波嵐みたいな天気が多い、砂漠みたいな多い。だからこのようなことは普通ではない。だからいいように書いてる。だから聖書のこれは素晴らしい箇所は多いですね。イエス様の素晴らしさですけど、どうしてそんなに素晴らしいですか？一般のは違うから、普通ではないから、人間罪深いだから。この3節にはこの主を恐れて人を治めるものは、その素晴らしい王様はこの世ですけれども、普通そうではない。この話の裏側には問題だらけです。考えたら、まあそういうことについてちょっとの間一緒に考えましょう。ちょっと否定的になりましょう。はい、じゃあ一節から順番でいけばどういうことですか。これはダビデの最後の言葉である。まあ、さっき嬉しかったでしょ。最後だから大事です。でも最後だったらこれ以上はないという意味です。ダビデは死んでいくんです。ダビデの後で詩篇の書くことができない。23編書いてるでしょ、51編書いてるでしょ、詩篇の中で 72ほど全部ダビデによって書いてるものでね。そして名前出てない詩篇もあるんですから、ダビデは半分以上書いてるでしょうね。これ素晴らしいです。皆さんクリスチャンとして聖書の中でどういう分析ですか？まあもちろんイエス様のこと中心でしょうか、福音書でしょうか、イエス様の復活のことでしょうか。まあそれいいですけれども、多くの人は詩篇大好きです。詩篇どうしてですか？ダビデの気持ちは、ダビデの悩み、ダビデの問題、自分と同じです。そしてダビデはどういうふうにそれを乗り越えたか。ダビデは最後に神様を見上げて、それでその落ち込んでることに乗ったとかね、あのような内容多いですけれども、素晴らしいですけれども、もう書けない。これはダビデの最後です。そしてそれを考えたら、人間の問題は一つのは人生に限界がある。また生きてる間でもいろいろ限界もつける。人間は弱さある。 そしてそれで寝雨が多いということが最初から見えるね。だから一説には死のことも見える、考えればね、否定的にはもちろんダビデの素晴らしい働き感謝するべきですけれども、でも終わったということね、あれは悲しいですね。第2位は否定的に見えれば、同じ一説ですけどダビデについて書いてるね、高く上げられたもの、これは感謝ですね。ダビデは羊飼いで始まったでしょ。7人兄弟の中で末の子で立場は低い、まあ、高く上げられたということを王様にして神様に用いられるようになっていいように見えるんだけど、考えたらダビデの若い頃の辛い経験もあるんだね。ダビデはただの羊、お兄さんに尊敬されてなかったし、またもっと広く考えたら、これは世の中の姿を教えてるんですね。高く上げられたダビデがいれば、全然高くなってない人がいる。縦社会ですね。みんな平等であるべきだと考えてる人多いですけれども、でもみんな平等になればリーダーがないで、それも問題あります。理想的な社会は何でしょうか？これはここで考えるんだね。高く上げられた。でも高く上げられたらどうなるんですか？マットになる。敵から矢が飛んでくる。本当にマットになる。他に高くなりたい人が現れる。ダビデの人生の中で何人か見ましたね。自分の息子もそうなった。アブシロンですか？まあ、ダビデの罪にも関係あっただけど、アブシロン、自分のお父様の立場を取りたい。やっぱり高く上げられたら神様によったんだけど、それで迫害来るとかね。まあ、他に霊的に言えば、私たちはエペソの手紙によって、私たちみんな国籍は、まあ、ピリピリで書いてるんだけど、天にある。また、高く上げられてる。でも、神様の前でそうですから、やっぱり、この世の罪深い世の中で的になるんですよね。高く上げられたということは素晴らしいだけど問題となります。じゃあ次はもう一つですね。一節にはまた書いてるんだけど、ヤコブの神に油を注がれたものと書いてるね。サミュエルから油を注がれたんだね。結果王様にしたんということですけど、考えたらダビデは王様になったのはあの時から、はっきり分かりませんけど30年以上王様にならなかったです。選ばれたんだけどならなかったっていうことね。歴史あるのこの中でね。ダビデが王様になった、万歳素晴らしい、だけどダビデの人生はそれは彼じゃない、苦労の長い間あった。どうしてですか？もう一人の油を注がれたものが、ソウル王様がいましたからですね。本当に、悲しいですね。この世の中で神様選ばれて、信じるようになってて、救われて、天国のことある、素晴らしいことある。でも、それに問題になる迫害があるとね。ダビデは、すごい、いっぱいあった。それによって詩編も素晴らしいですけどね。そういう経験なければ詩編はないですね。でもダビデの人生はそれで苦労しました。そして似てることで3節には、その正しい神の前の王様はこういうふうに正しく裁く、主を恐れるんですけれども、やっぱりそうじゃない王様いるんだね。ソウルはそうだったね。祈祷会でダビデ勉強してるんですね。皆さん毎週司法の中でと一緒にダビデのプリントありますね。皆さん読んでるでしょうか？まあそれはどうしてダビデ勉強してるか強調されてるんだけど、でもダビデの周りにそのプリントカバーでみんな見てますかね。皆さん持ってますか？これは拡大プリントですけれども、もしなければもっとプリントありますけれども、周りに黒いのを、ソウルはでっかい黒い字で書いてるんだね。これは本当に黒いのは敵対してるのは正しくないの多いですね。 ぱり主に用いられる人は大変な面で会います。はい、じゃあもう一つ、先ほどプリントですけれども、このプリントにはこの皆さんこれを最初に読んでてどういう印象あるでしょうかと心配しました。なぜならカタカナばかり、カタカナばかりだったらみんなどういう印象ですよね。ダベレの周りの人間は漢字で隠すと誰もいませんね。まあクッシュ寺院と書いてある。クッシュはアフリカの国でね、クッシュ寺院、あ、よかったね、寺院、人のこと一つ、漢字の一つある。それはユダヤ人じゃないからだね、名前出てないから。そしてもう一人はこの子と書いてるのね、ダビデの息子さんでね、バッテシェバの最初の子供でね、死にました。名前は書いてない。でもあとはカタカナばかり。だからなんとなく外国のものの印象大きいですね。それで、まあ、教会に来てて聖書に慣れてる人はカタカナで文句多いないんだけど、新約聖書もらったことありますか？スコレド前とかね、時々新約聖書もらうんでね。そして最初開くときにはマタイによる福音書を開くでしょ。マタイの最初はどういう内容ですか？イエス様の誕生はこうですということより、ケースでね、ずっとアブラハムからダビデまで、ダビデからイエス様まで何世代あるとか、カタカナばっかりで、いやーこの本はね日本に合わないねというふうに文句言う人大勢います。じゃあ聖書は悪いですか？ダビデも悪いにも、この23章を読めばダビデの名前でもね、23章の後半でも人の名前ばっかり、カタカナばっかりで、聖書悪い外国のものだということよりね、問題は私たちはそういうふうに見るんです。聖書の中で一番よく出てるカタカナの言葉は何でしょう？イエス様の名前は2000回ぐらいあるんだけど、それ以上にカタカナの言葉があるんですね。この前数えてたけど、数を恐れたんです。カタカナで書いてる言葉、イスラエルです。イスラエルはね、聖書何を強調されてるか、一つはイエス様ですけど間違いない、もう一つはイスラエルです。でも私たちはみんな自己中心だね。アメリカ人は聖書を読むときにはどういうふうに探すか、じゃあ聖書の予言によってアメリカはどうなるか、死にたいよねとか、そういうふうに読む人が、そういう終末論の興味深い人は持ってるんでね、じゃあ黙示録の中でこの地球の4分の1は滅びましたってこと書いてる、もう一つのところは3分の1の、長い話してあるんでね。だからあるアメリカ人はその4分の1のは、将来の予言の中で滅びることはあればアメリカでしょうと想像するんだね。それはっきり言えませんね。わかりません。じゃあ日本人はそういうことしないでしょうかね。終末の国がないか。いや、するんだよ。黙示録の中で、東の国々の王様たちと書いてるんだね。あ、東の国々はイスラエルから行けば、あれは中国とか日本じゃないか。やっぱり聖書の中で、あ、日本のことあるからよかった、とかね。というふうに思ってる人はいます。正しいかもしれません。でも基本的には聖書の強調は何ですか？イスラエルです。イスラエルの神とここにも書いてるの、何回も書いてありますね。ヤコブの神も書いてる。中心はアメリカじゃない、日本ではない。神様はイスラエルから救い主を与えてくださった、ユダヤ人として救いが来るという強調があるんだから、また読んでてカタカナばかりで嫌だ、これ見ててカタカナばかりだ嫌だというのは私たちに問題あるんです。自己中心ですね。でもこういうこと、どこで見えるんだね。じゃあもう一つ、3節、2節にもありますけれども、ダビデは、神様のために、話すんですか、また書くんですね。神の霊が私を通して語り、書いてるんだね。これは素晴らしい。ダビデは、御言葉伝えられるんですね。この場合、実はこの、彼の詩編書けるということじゃなくて、2節3節からのは特別な神様の予言みたいな意味入っています。5節はそうです、永遠 の, この契約の言葉とか、これはなんとなく将来について意味あります。 じゃあこれは素晴らしいね。神様はダビデ通して語られるんです。でも一般的な言葉はどうですか？人間の言葉はどうですか？これは普通いつもありますか？そうではない。この世の中で神様をバカにする、冗談にする、テレビで笑い話にする、また聖書の中でそうですね。ダビデのなんで有名ですか？最初は誰と戦ったんですか？ゴリアテ。ゴリアテはいい言葉でしたか？とんでもない。イスラエルの神様をバカにするということですね。あのような言葉ですね。また聖書の中でヤコブの手紙あります。ヤコブの手紙の中でどういう内容かいろいろありますけど、一つは信者でありながら神様を祝福するだけで同じ下では人を呪われる。それはクリスチャンです。だからこういうことが普通ではないね。普通人間は罪深い、心悪いということだけど、だけじゃなくて言葉も悪い。できる限りは言葉聞こえるんだから、言葉に注意する。それは注意するというのは何ですか？偽善です。それは世の中の普通の人間の姿です。またよく見れば私たちの姿です。だからこの 2,3 節はこういうふうにダビデに用いられたのはすごい素晴らしい奇跡です。普通そうではない。そしてそういうことわからなければこの素晴らしさわかりません。もうちょっといきますね、はい、次は何でしょうか？今度はまた3節にありますけれども、3節ですかね。イスラエルの岩は私に語られたと書いてある。イスラエルの岩というのは神様ですね。こういう書き方は素晴らしいですけれども、岩はどうして書いてるか、結局敵がいるから神様は岩みたいになってくださってるんです。この22章読まなかっただけど、22章は詩編18編だね、とほとんど同じ。そしてその内容は何のことですか？ダビデは神様に守られた。岩のようなことは何回も書いてありますね。例えば47節、22章の47節ですか？主は生きておられる、褒むべきかな、我が岩、我がを守ってくださることだね。だから聖書的にはダビデはどういう印で見せるか、岩だったらいいかもしれません。すなわち主に守られている方だね。まあダビデのシンボルはこういうふうに書いてるんだけど、この星のように見えるんだけど、英語でも Star of David と言うんだけど、イスラエルの旗にもありますけれども、でもこれは本当に星のことより盾ということですね。という意味です。だからダビデは主に守られたという意味があります。この印の中でね。別に聖書的な印じゃないですけれども、でも、結局ダビデには、この周り見てて黒い字で書いてるのは敵が大勢いました。ピリシテ人は片方います。他の方はソウルがいます。ダビデは二つの間で大変な状態になってて逃げてる。ピリシテ人の問題ある。同時にソウルの自分の国民の問題ある。敵がいる。でも、我が岩はいる。神様いるから守られてるということは、素晴らしいだけど、敵が多い。ということですね。という意味であります。また6節7節にも後で話しますけれども、それもその敵の姿、罪深さ、その敵は簡単に切り取りできない茨みたいなものですと書いてあります。敵が多い。先ほどにも話したその悪い天、いい天気があるんだけど、普通の人生の中で嵐も多い、いい王様じゃないのような雲のばかりのソウルがいる。そしてダビデの五節には永遠の契約書いてるんだけど、ダビデの家は完全な家という意味ではありません。このプリントにも書いてるんだけど、ダビデの子供の名前何人出てくるんだけど、残念ながら黒くて書いてるの多いです。プリントの下に書いてるの アムノンですか書いてるのね、自分の妹さんに性的な罪を犯してしまった、アムノンであります。アブシュロムはあのダビデに反対しましたとか、この上の方に書いてるアドニアとかね、彼もあのソロモンに反対したとか、またダビデ自身の罪も書いてあります。それに関わらず神の永遠の契約があります。じゃあ否定的な部分も十分ですか。プラス面に行きましょう。はい、プラスに移ります。私は3つ書きました。これで、あの、これで恵まれると思いますね。はい。第一は何のことですか？ダビデの働きについてここに書いてあります。ダビデの働きは、みんなどういうことを思い出しますか？教会学校の子供たちは、ダビデ知ってますか？とかね。この前誰だったかな？そうだね。この前の北海道の、あの、小学校何年生かな、2年生ぐらいの子供とはなんかチャンスあったんでね。そのおじいさんはクリスチャンですけれどもね、おじいさんは聖書よく知ってる。だからこの世のプレゼントはそのおじいさんと交わりしながらダビデのことを話しましたね。でそれは楽しくやりました。そのおじいさんの方はこれ全部知ってるぐらいね、聖書よく読んでる。いいね。じゃあその孫はどのぐらいわかるか。その孫さんに、男の子がね、しゅんちゃんでね、あのこの中でカタカナばかりでしょ、ダビデ以外は知ってるのは誰ですかとかね、こっちはどうですか、あこれあって、あこれ聞くことある、そして他にも調べたらこれあってと、フィッシのみたいな関係ありますね、かなりあるね。だけどそういうふうに覚えてるんだけど、この23章の1節から書いてるのはダビデの周りの兵隊さんたちの名前書いてありますか？23章の8節からいっぱい書いてあります。ダビデ の、ま、あの王様としてもちろんその家来が、また8節にはね、書いてるんだけど、あの、有志たちと書いてるんだね。まあ、この8節から書いてるのは、ダビデご自分の言葉ではない。ダビデは、自分の兵士について、自分の有志、一緒に戦った人の、自慢話とか、それも感謝のこととか、ダビデ自身はそれを出してません。ダビデは、ダビデにとって自分の、にとって一番恵まれたこと、一番大事な働きは何であるか、敵と戦うより、直接神様に出会うことができて、神様からメッセージをもらって、そしてそれを伝えることができたということですね。だからここでダビデの最後は何が強調されているかといえば、ダビデは戦うことではなくて、ダビデの神様の関係ですね。まあダビデは間違いない戦いに行った人ですね。23章の1節を見てくださいますかね。この翻訳にちょっと出てこないだけで面白い言葉隠されてますね。23章1節に高く上げられたものと書いてあります。まあ、ものはただ人間という意味でしょうからな。でもヘブライ語にいろんな言葉あります。ここに書いてる言葉はアダムという言葉ではない。あのアダムという言葉は一般的な、また弱さの意味もあるかな、そういう人間のことだから、高く上げられた人間という意味ではないです。ここに使っている言葉は実は8節に書いている単語と基本的に同じ言葉です。8節には勇士と書いてあるんです。だからダビデは間違いない戦ったんです。戦争あったんですね。まあ、高く上げられた神様によってそういう立場になった、そういう一言書いてるんだけど、ダビデはここでそういうことを強調してるんではないです。世の中で特にその時代はピリシテ人の反対があったんです。そしてダビデはそれに立ち向かう、ゴリアテみたいな人を言いました。しょうがないでそうなったんです。それでダビデは本当に 戦うのできる人間でした。そのものはそういう意味あります。でも中心はダビデにとっては大事のは神様であることですね。そういうことをここで見えますね、はい、じゃあどういうふうに来週のメッセージになりますと思いますけれども、来週は戦争終わるの一応記念する日曜日になると思いますけれどもね、そういうテーマがちょっと来週の方が話しますけれども、でもどういうふうに説明しますかね。ダビデが神様を愛する、本当の信仰を持っている、だけどある意味で必死ですね。どういうふうに説明するんですか。聖書の中で戦争あるんです。でも聖書は基本的には戦争は悪いものですと言ってるのね。どういうふうに説明するか、今日そういうテーマ中心じゃないんだけど、一言だけ言います。ダビデのことも理解するために大事と思いますか。同じ23章の実節見てください。これはダビデの勇士たちの内容ですけれどもね、その一人について書いてるのね。彼は剣を持ってて戦ってとかね、そしてそれによって大勝利をもたらされたと書いてるね。大勝利と翻訳されています。また12節にも主は大勝利をもたらされた、それはもう一人の人としてね。大勝利という言葉どういう印象あるんですかね。なんとなく戦争に行って頑張ってそれで勝ったっていう大勝利あるとかね、なんとなく意欲的な書き方でね、実はここに書いてる単語が言語調べたら基本的に意味は守られて救い出されたという意味です。22章の最後の言葉見てくださいますか。22章の51節ですけどね、主は王に救いを増し加えたというよね。救い、これは同じ言語からできている単語です。だから結局聖書を教えているのは人間は頑張ったら大勝利になるということじゃなくて、基本的には主に守れることがつかないです。だから戦争に行く、勝利のために行くということじゃなくて、イスラエルは特別な国ですから、特別に神様に守られてその兵士がいるんだからね。そういう内容です。全ての国と同じと言ってません。そしてそれはイスラエルの大勝利あるより救いがあるんですという意味ですね。だから中心は聖書を教えているのは主のために戦いましょうということじゃなくて、主に信頼して主に守れることを信じましょうということね。そして救いがあるけどね、戦いがあるより救いがあると聖書の教教ですね。ダビデ創設も見えるんでね。じゃあダビデの働きは御言葉の中心のことはしたかったです。どういう言葉か、二つの種類あるんです。一つは詩編、そして実は一節の翻訳面白いですよね。早く話は長くなってるんだな。最後にイスラエルの麗しい歌と書いてありますね。麗しい歌と書いてる。日本語の聖書、この聖書、新改訳聖書、他の日本語の聖書ほとんど例外なしでこういうふうに翻訳されてるんです。英語の聖書を読めばほとんど例外ないで違う。不思議ですね。言語違うからじゃないですね。見方が違うかな。ほとんどこのところは一節の最後にはイスラエルの麗しい歌ですか、ダビデはここで言っている言葉は素晴らしい歌みたいですと翻訳されている。英語の聖書ほとんどはここに書いているのはこれはダビデ自身のことと翻訳されているんです。そしてダビデは神の詩人です。詩は詩編の詩ですと人です。だからこれはダビデについて翻訳されているのね。英語の聖書ほとんどはどういうふうに違うかな。アメリカ人はみんなダビデとして中心に見てるか、日本人は聖書的にその言葉を見てるか、まあ、言語は二つともの可能性あります。でもここに書いてる歌は複数です。間違いない複数です。言語は だからなんとなくダビデここで一つの訴え言ってるのように見えるんだけど、そうではない。ダビデは詩編いくつか出していましたね。そしてその言、まあ、翻訳難しいだけど、言語の意味は神を褒めて耐える歌という意味ですね。詩編 大部分そうですよ。神を褒めて耐える歌、そして複数です。ここだけじゃない。それはダビデの働き一つですね。私たち礼拝には賛美ありますね。どうしてですか？教会史見れば昔からあった。でも教会史よりもっと古くてユダヤ人もあった。そしてユダヤ人の歌は原点どこにあるのか、大部分はダビデですよ、やっぱり。そしてその中心は何ですか？神を褒めたたえる歌ですね。でもここで書いてるもう一つは二節にも書いてるんだけど、私を通して語る、また神の仰せられた、また一節には、あの告げた言葉ですか、あの神から告げられた言葉ですか。これは普通は詩編じゃなくて予言の意味です。これを予言者として、ダビデ普通予言者として考えないんだけど、あのダビデはここで予言してるんです。普通は賛美です。ここ予言なの。この3節4節からの一般的なことだけじゃなくて、将来本当の王様が正しくする王様が現れるんです。永遠の契約のことは5節に書いてありますけれども、この予言みたいな部分ここに書いてあります。これはもちろんイエス様のことですね。ここは素晴らしいのは何ですか？プラス面に見るべきなのは何ですか？ダビデはいい王様でしたということじゃないです。ダビデとして将来そういう方が来る。ここで特別にダビデの最後に神様に導かれてこのように予言できましたという意味です。他の詩編にも予言みたいなことありますけれども、ダビデの最後の書いている言葉はこういう召し上がる、将来本当の正しい王様が来るんですよ。そしてそれは私の家族として子孫として来るんですということは予言されてますね。これはダビデの一生の中で一番大事じゃないかな。聖書何を強調するか、ダビデは勇気がある、信仰がある、戦いがある、それはあるんだけど、将来に向かってるね。聖書は将来に向かってるね。イエス様来るということですね。ということあります。まあそういうことはいろんな話でもいいですけれども、もう一ついいことを考えましょう。まあ、最後には、まあ、基本的にはイエス様来るということを中心のメッセージですね。永遠の契約。ところでちょっと5節ちょっと注意深くこと一つ見てくださいますか。細かいことですけれども、日本語の聖書はあの、まあ、この新改訳聖書でね、5節こう書いてるね。とこしえの契約が私に立てられているからだと書いてるね。まあ、悪い翻訳じゃないんだけど、ちょっと足らないです。この原文調べたら、主語は、契約はということでな、契約がじゃなくて、神はという翻訳です。まあ、直訳だったら、彼はということだね。でも彼はというのは神様ですね。結局、神様は、私に、ダビデに、あの契約を賜った、くださったんです。ということですね。だからダビデは私のこういう契約あるからということじゃなくて、神様はそういうふうにしました。このところでダビデの兵士のやったことを強調されてない。ダビデ自分やったことは強調されてない。それより神がそれを賜ってくださった。他の日本語の翻訳そういうふうに書いてる。ここはね、ちょっと将来の新改訳ちょっと載せばそれ載せてほしいですね。これはあの契約あるという印象じゃなくて、神様がするしました、だからあるんだね。聖書を強調しているのは何ですか？一つはやっぱり神様働いてくださるんです。人間中心じゃない。 ダビデいい働きしましたけれども、じゃあ最後にもう一つのいいことでね、6節7節についてあまり話してないんだけど、茨みたいなね、英語でこういう言い方あります。茨は thorns ですけどね、英語で thorns ね。そして英語でこういうことあります。 thorny problem、 すなわち直訳すれば茨の、トゲある、トゲになっているほどの茨の問題、日本語で言えば茨の道とかな、何かありますか、その峠のある道とかね。でもここは大きな問題です。5節まれば神様が契約くださった、ダビデの子孫として将来は救い主が来てくださる、それは素晴らしいですけれども、ここで終わってない。6節7節は罪の栄光はどんなにこの世の中で深いかという意味があります。そしてその茨があれば手を出して抜けるできません。車だったらみんな手で取るんでね、手で取るできない車はほとんどないですね。また麦だったら借り入れて手でやりますね、まあ道具必要ですけど、ここはこのような罪深い悪い人たちは簡単に取るできません。これはその五節に関係あります。どういうことでしょうかね。これはこういうことですね。永遠の契約はイエス様はこの世に来てくださるということだけじゃなくて、この世は変わるという予言です。まあ言えば終末論だな、将来のことだね、世の終わりみたいなことも書いてるんでね、そういう意味入ってます。皆さんどっちが好きですか。5節の永遠の契約プラスだね、救い主来てくださる、でもこの世の中でイエス様に反対した人たちいっぱいいました。イエス様はその反対する人たちに武器を出して殺したんですか。そうじゃないね。新約聖書は教会の中のこの時代は、先ほどのローマの12章ですかね、復讐は主のものですと書いてあります。ここは将来は神様の復讐が予言されています。まだ将来ですからね。そういうことありますね。だからどういうことですかね。良いことは救い主来てくださる、身代わりになってくださって死んでくださって素晴らしさですけれども、でも将来はこの世が変わる、神様の裁きが来る、まあ千年の王国とよく言うんだけどね、終末論のことですけどね。皆さん終末論の話題大好きですか。普通に日本の教会あんま好きじゃないですね。どうしてですか。難しいだから、どうついけなわないだからですね。物見の塔みたいな異端教は終末論正しくない、いっぱい教えてる。そして普通の日本の文化の中で安定すればいいです。だから将来は変わるというメッセージ、神様の愛は好きですけれども、この世は全部変わる、怖いな、嫌だね、教会も行くのはやめようと、そういう印象あるから、こういう話題あまりしません。でも聖書に書いてありますありますよ。だから永遠の契約は救いが来る、でも裁きも来るという意味があります。聖書はそういう意味に強調されて、新約聖書の中でもイエス様もそれを強調しました。もう時間になりましたけれども、それは毒麦の話です。毒麦の話は種まきの話は長いですけれども、毒麦の話あります。神様は正しい種まいて、それは本当にイエス様を信じている人たちです。でもサタンは働いて、この世の中では毒麦、その麦みたいですけれども、本当に身結ばないな、悪いものあります。そしてそれは悪いものだから抜きましょう、弟子たち言うんですけれども、それはすればそこまでできません。神様しかできないです。ここはそういう意味ですね。普通の人間は手を出してできません。将来神様するんですから、イエス様も同じこと言ったんですね。そしてそれは今私たちがすることじゃない、でも将来はある。そしてそれを信じるのは大事ですね。なぜなら この世の中の罪はこのまま続くだったら神様は正しくないです。将来変わるという予言がありますね。毒麦の話でそういうことありました。一つの最後ぐらいでちょっと軽い話しますか。先週私はちょっとあの家の周りの草カットしました。ラインカッターありますね、あの分かりますかね、あの糸でうちやってるんでね、あのモーターついつけて全部 の草カットする。うちでやりやすいです。どうしてですか。私たちの家の周りはいいもの何もありません。自然に入ってるものばっかり、 何も植えてない。植えたことあるんだけど、あの土地悪いだから全部死んでしまう。だから悪い草ばっかり入ってて、私は全部やりません、ね、簡単に。でもこの前斉藤先生の家に行きました。斉藤先生の家は周りには綺麗な花あります。みかんの木もあります。またあの私はいろんなことわかるね、ミントもありますね、ミントある。またローズメリーというものありましたし、ユリもある。その花咲いてるものは分かりやすいですけれども、他にも私分からないものいっぱいありますね。だから私は知恵は足らない。だからあの文子先生に一つ一つ教えてもらった。どこがいいかどこが悪いか、そして私はやってて、でも最後に私は文子先生に終わっていましたね。おそらく間違えて、あの毒麦ばかり買った人じゃなくて、いいものも買ってしまったでしょとかね。人間はそういうものだね。でも神様は正しくするんだね、ということですね。じゃあいいものは何ですか。救い主来る、でも裁きも来る。聖書を強調していいことです。じゃあ最後に、一番最後に、あのこの中で一番悪いものは何ですか。この箇所の中で、まあ、これは分かりやすい。6、7節でしょう。6、7節の中での悪い人たち、あの新約聖書的にはその毒むきみたいです。神様に反対してる、本当に福音の別反対してる。旧約聖書的に言えばイスラエルに反対してる。あのようなものはひどい、人間の力で取り抜けるできませんということは一番悪いですね。じゃあ一番いいは何でしょう。いろんないいことあったんだけど、ダビデの語るできた、話すできたか、まあそれもいいですけれども、そういう神様の契約じゃないかな。救いにしてこられるんですけれどもね。でもそれは5節に書いてる。でも6節7節を一緒にしないとダメです。すなわち救いにし来る、でも将来は信じなければ裁きも来る。あの二つをセットとして一番いいでしょうね。区別できないな。まあ、永遠の契約のが好きですからそれ選びましょう。恵みのメッセージ大事にしましょう。いや、それだけじゃない。裁きもある。両方ある。両方なければ神様は正しくない。聖書は両方強調してるんだね。でも、現在の時代は救いの時代ですから、救われる時代。時期、チャンスあるから、あの恐ろしいことはまだ将来ですから、信じましょうという適用になりますね。じゃあ、どういうふうに適用するべきですか。マイナス見て、プラス見て、どうする。感謝しましょう。神の救いの計画を感謝しましょう。この世をこのままで続かないことも理解してね。うん、そしてダビデは、中心は神様の関係が一番だったんです。戦うじゃないです。神様の関係第一にしましょうということも言えますね。そういうふうに個人的にぜひ適用しましょう。はい、お祈りして終わります。天のお父様、今日の箇所の中で何千年前の言葉でしたけれども、その後でイエス様の来られることの関係ありました。またまだ将来の予言にも関係もあります。聖書は不思議な素晴らしい本です。ダビデ最後にそういうふうに予言も予言書みたいになってできたことも感謝いたします。大事な最後の言葉として私たちを信じて受け入れるように導いてください。 私たちは偏っているものにならないで、聖書全体的に信じるようになって導いてください。恐ろしい部分も好きじゃないですけれども、それもあると信じて生きるできるように。そうじゃなければ私たちは妖的になってしまう。人生は安定第一にするような人間になってしまう。それは大きな間違いです。ダビデの人生はアップダウン激しかった。でもあなたに会って安定しました。主、どうか私たちも同じように信仰によってなりますように。安定してる仕事ばかりじゃない、安定の家庭ばかりじゃない、あなたに安定がありますように。我が家は神様、本当に感謝いたします。主イエス様の御名によってお願いします。アメン。